ちは。お口の声の時間がやってきました。お口の旅人、宮川捨太郎ことステイです。
千早です。
この番組は日本や世界にあるお口について語り合う番組です。お口のことを知ると、日本や世界のことが、そして人間が見えてくるかもしれません。いやー、千早さん、夏になって暑くなりましたね。
暑くなりましたね。
もう大変。
はい。
暑いところやっぱ苦手でしょ。
もうね、とっても苦手です。
これからする話は、
はい、
暑いところの話なんですけど。
あららら、ら、はい。
そうだよ、もう涼しい話をしたらいいのにね。
はい。
ちょっと意地悪なことをしてしまうというわけなんですよ。
いやいや、暑い時には暑い食べ物を食べるっていうじゃないですか、
ね、あ、そうそうそうそうね、唐辛子食べて ね、汗を流してデトックスしようよと。
はい。
そういうのもあるけど、でも、
はい、
暑さもほどほどにねっていうこともあるじゃない。
まあまあそうですね。
度を超えた暑さのところの話をしたいと思うんですよ。
わお、はいはい。
ね、火山です、テーマは。
火山、はい
はい、ボルケーノ。
暑いの感じが違いませんか？
もう暑いじゃないですよ。もうなんか、いられないですよ。暑すぎて。まあそういう場所なんですからね。
はい。
日本列島ね。
はい。
火山が多い島なんですよね。
うん、そうですね。はい。
場所にもよると思いますよ。その、僕が住んでいるあの、近畿地方とかは、あの、
はい、
火山が少ないところなんですよ。
うん、うん、うん。
だから、日本ってその火山、の島なんだなっていうのをあんまり実感はできないんですよ。
はい。
でも千早さんどうですか？
火山だなって実感するのは、
うん、
そうですね、地震が多いとか、
うんうんうん、
ですかね。
ああ、そうですよね。
はい。
そう、日本に住んでたら大体まあどこでも地震が起こってるなっていう感じなんですけど、うん、
あと温泉、ね、
あ、温泉ですよ。そうそうそう、
うん、
いろんなところで温泉湧いてますね。
はい、うん。
なんだかんだ言って、その、日本列島っていうところは、その、火山の上にある島なんですよね。
はい。
それでいて、その、地震も多いっていう話になってくるんですよ。うん。うん、
はい。
で、どんなところに、その、火山が多いのっていう話になってくるんだけど、
はい。
特にその、日本の4カ所に多いんですよ。
4カ所？はい。うん、
まず一つ目。
はい。
なんだけど、日本アルプスっていう場所、わかります？
日本アルプス、うん、あの、飛騨とか、
うん、
赤石、
うん、
あれ、
光るかな、
あと一個、あと一個、基礎、
そうそうそうそう、
山脈、ね、はい、
そうなんです、ね、
はい、
まあ、むっちゃ高い山が並び立ってるようなところ、
はい、
ね、都道府県で言ったら富山県から長野県、
はい、
まあ、静岡県にかけての高い山々、
うんうんうん、
なんですけど。
はい。
立山とか。
はい。
妙高山とか。
はい。
御嶽山とかね。あとは、乗鞍岳とかも、火山があるんですよ。
乗鞍、はあ、はい、はい。
そう、知ってるやつとかあるかな？
うん。御嶽山は、ね。
うん。
何年か前に噴火しましたよね。
そうそうそうそう。ね、そういうのもあるんだけど。
はい。
で、二つ目の火山地帯なんだけど。
はい。
北海道から、その、東北地方を通って、北関東にかけてなんだよね。
長いですね。
長いんですよ。
はい。もう
長いんですよ、これは。主な山は、北海道の大雪山。
はい。
十勝岳。
十勝岳？
十勝岳。
どんな字？あ、十勝、十勝岳。はい、はい。
ね。うん。はい、あるいは、樽前山。
樽前山。
とか、薄山。
薄山。あ、はい、はい。
そう、近くには洞爺湖温泉とかあるところだね。
はい、ええー。
うん。とか、あとは、駒ヶ岳とか。えさん。
はい。
うん。
えさん。えさん、どんな字ですか？
恵みの山って書いて、えさん。
はい。
えさんはちなみになんか、前回、あの、僕が、そのなんか、朝2時半に起きて、登山してきたところなんですよ。
はい。思い出しました。失礼しました。
そう。そう。あの、バカ登山したところです、僕が。まあ、北海道だけでもこんなにあるし、あとは、
うん、
東北地方の恐れ山。
はい。
とか、青森の岩木山。
はい。
岩手県の八幡平とか、
うん、
秋田県の焼山、
うん、
もう焼山ってなんかもういかにも火山って感じじゃないですか。焼けてる山だもん。
そうですよね。確かに確かに。
とか、福島県の蔵王とか、
はい。
あずま山とか、
はい。はいはい。
さらに、栃木県の那須岳とか、群馬の浅間山、
うんうんうん。
まあ、そのくらいまでにかけてある、まあ、長い火山地帯なんですよ。
はい。
で、三つ目。
はい。
九州です。
おー、うん。
九州の火山、思いつくのある？
九州は、雲仙、普賢岳のあるとこですね。
そうそうそうそう。
と、あとはそうですね、阿蘇山と、
うん。
桜島？開門岳？違うな。
ああ、そっち行きましたね。
桜島でいいんですか？
うんうんうん。
あれ？
そうですね。鹿児島の開門岳もそうですね。うんうん。
はい。くらい。
主なやつは、例えば、大分県の九十連山とか。
はい、はい。
鹿児島県の霧島。
ほー。
まあ、はい、あとは桜島とかね。
うんうん。
で、さらに、ちょっと海渡るんですが。
はい。
口選ぶ島とか。
はい。
諏訪之瀬島っていう離島があるんですけど、
はい。
特にその、口選ぶ島とか、もう、今でもなんかその、活発に、その噴火活動をしてて、うん。
はい。
よくその、避難してくださいっていうような、なんかそういう警報が出ることもある島はあるんですよ。
トカラ列島っていうのですか？
トカラ列島って言うんです。そう。
はいはい、はい。
あった名前ですね。
ねえ、
うん、
よく地震のね、速報とかで、聞きますね、
うん。そうなんです。最後が、
はい。
まあ、大体富士山から、伊豆諸島、小笠原諸島っていう、まあ、言うたら、東京湾の下の方からグアムにかけて連なる離島なんですよ。
はい、
これはどんなのが思いつきますか？
と、ちっちゃい頃の記憶に、
うん、
三原山の噴火があるので、
うんうん、
そうですね、あれは伊豆大島でしたっけ、
う
ん、
そうそう。
はい、ですね。
ぐらいかな。うんうん、まあ、主なところではまあ、富士山もやし、あるいは三宅島とかね。
ああ、そっかそっか。
そうそう。今でも盛んに活動してて、どんどん島が広がってる西之島とかね。
ああ、はい。大きくなってるんでしたね。
うん。あるいはその、硫黄島の戦いで有名な硫黄島とかね。
硫黄島？
そう。これが、まあ、時々噴火することがある活発な火山なんですよ。
はい。
まあ、こんな感じでね、まあ、日本四大火山ラインがあるんですけど、
はい。
うん。じゃあ、ね、日本列島どうしてその火山が多いのかなっていうことを、
はい。
知りたくないですか？
なんでそんなにどちらかって場所がね、
うん。
あるんでしょうね。
ね。今、ちょっとだけなんか軽く解説したいなと思うんだけど、
はい。
まず、日本ってね、いくつものお皿の上に乗って、
はい。
押し合ってるんですよ。
押し合ってる？うん、はい。
まあ、そんなイメージで、例えば、地球を、
はい。
まず、卵っていうイメージでちょっと見てみてくださいね。
はい。
うん。
卵。
で、まあ、ゆで卵として、その、卵に、ちょっとひびが入りました。パリンって。
はい。はい。
うん。で、したらまあ、言ったら、いろんなところでひびがパリパリに割れて、
うん。
まあ、ゆで卵やったら、その、手で、ペロペロって皮を剥けるじゃないですか。
そうですね。うん、はい。
その、まあ、言ったら、地球のあの絵が描いてある卵にそのヒビをパリーンって入れたら、
うん、
入れたその状態をまず思い浮かべてほしいんですよ。
はい。
うん。で、その卵の殻のいくつかの上に、
うん、
まあ、日本列島だけじゃなくて、
うん、
そのいろんな陸地とか海とかが乗っかってるんですよ。
はい。
うん。まずそういうイメージなんです。
はい。
このお皿のことをプレートって言うんですけど、
はい。
理解は大体できますかね？
はい、はい、なんとなくイメージは。
で、このパリパリになった殻であるところのそのプレートなんだけど、
はい。
動くんですよ。
動く？
動くんですよ。
はい。
そう。まあ僕ら暮らしてて、その、
はい。
陸地はね、その移動してないように見えるんだけど、
はい。
うん。でも、その下のにあるそのお皿、まあ、殻だね。
はい。
あれは、常に、どっかに行きたがってるんですよ。
ニョロニョロと？
いや、まあ、ニョロニョロしたいね。そうだね。ニョロニョロとなんかどっか行きたいね。うん。
う
なぎみたいだね。
いやん。
例えが面白いな。まあ、とにかく落ち着きがないんだよね。
落ち着きがないですね。うん、はい、はい。
うん。落ち着きがないと言っても、その、年に、確か1センチだか移動してるって言われてるんですよ。
めっちゃ落ち着いてますけどね。
そうだね。うんうん、で、よく聞くのは、その、ハワイが、日本列島に近づいてくるっていう話って聞いたことあります？
はぁ、あ。そういえば聞いたことありますね。はい。あるある。海外旅行が楽になるって。
まあ、楽になるね。うん。
はい。
でも、それ、1億年後の話らしいね。
なんだ、
うん、なんだでしょう。そう、どんどん近づいてきて、その1億年後に合体するかもしれないっていう、なんか予想があるんです
よ。それはちょっと生きてないな。
そうだね。あんまり、うん、あんまり意味ないね。まあ、こうやってね、あの、プレートって時間かけて動き回ってるんですよ。
あ、はいはい。
でも、お皿とお皿ってさ、押し合ったら、
はい。
どうなると思います？
ガチャコーンってなります。
なるね。そうだね。うん、まあ、ガッチャンコするね。うん。
はい。
で、その時、その一枚ずつ、そのお皿とお皿があって、その、どんな風にずれると思います？
ずれる？
ずれる。ずれるというか。
お皿とお皿が押し合ったら、
うん。
どっちかがバリってなりません？
ん？ん？
あれ？
なんかちょっと聞こえんかった。
調子悪い。
調子悪いね。
もしもし。うん、ねえ、困ります、ね。
もしもし、大丈夫です。
はいはい、うん、はい。
うん。
お皿とお皿が押し合いこしたら、
うん。
どっちかがバリーンってなりません？
そうそう、どっちか、まあ、バリーンともなるね。
はい。
まあ、もしくは、どっちかが上にずれて、うん、あるいはどっちか下に行くとかね。
あー、うまくずれてね。
そうそうそう、うまくずれることもある。
はい。うん、はい、
そんな感じで、まあ、プレートもね、その、うん、どっちかが上になって、で、もう片方が下に潜り込むんですよ。
はい。
でね、プレートが下に潜り込んでいくんだけど、
はい。
その下に入ったプレートがどんどん、地下に潜り込んでいくんですよ。
はい、はい。
で、その時、その、上と下のプレートの間に、
うん、あの、
やっぱ摩擦の力が溜まる、じゃないですか。
はい、はい。
ね、さっきもバリーンってなったようにね。
はい。う
ん、したら、その力、ものすごい力なんですよ。
うんうんうん。
その力ってのが、ギギギギって溜まって、
はい。
突然、溜まった力がバネの上にビーンって解放されるんですよ。
はぁ、うんうん。
その解放された力が地面をブルブルって動かしたら、さあ何でしょう。
はい。地震を？
それなんです。これが地震のメカニズムなんです。
なるほど。
まあ、これは地震なんだけど、その、地震と火山がセットになることって結構多いんですよ。
うん。うん。そうですね。
うん。で、プレートの、が、その、下に沈み込んでいく場所って、
はい。
火山ができやすいんだけど、
はい。
地球のプレートの下って、
はい。
マントルっていう層があるんですよ。
マントル、はい。聞いたことありますね。
ものすごく暑いんですよ。
うんうんうんうん。
1000度から5000度ぐらいある。
おお、溶けてません？いろいろ。
溶けます溶けます。
うん。
すぐ溶ける。
うんうん。
何もかもすぐに溶けるんで、そのマントルっていうところに向かってそのプレートが沈み込んでいくんだけど、
はい。
沈み込んでいくときにその海水、海の水もその一緒に巻き込んで沈んでいっちゃうんですよ。
はい、うんうんうんうん。
したら、その、海水とそのマントルが触れることによって、
うん。
マグマが発生するんですよ。
マ
グマ聞いたことあるでしょ？
はい、マグマは、火山からドバーンって出てくるやつですね。
そうそうそうそう。
うん。
ね。吹き出る、
はい。
ドロドロの炎みたいなあの溶岩ですよ。
はいはい。
まあ、とにかく、まあこんな感じでね、そのマグマっていうのが、その言ったら、地面にズズズッと上がってきて、言うたら、ドバーンと吹き出るのが、これ、火山のメカニズムなんですよ。う
んうんうん、はい。
うん。
そういう沈み込んでるところに、
うん。
火山ができるから、
うん。
日本のあちこちにそういうところがあると。
うん。そうそうそうそう。
だから、お皿の境目になってるってことですか？
そうなんですよ。お皿の境目にね、なってる。それが日本なんですよ。そう。で、日本列島のそのプレートってんのを、ちょっと、これネットとかで、
はい、
検索したら出てくると思うんですけど、
はい。
日本列島ってその、4つのプレートの上に乗っかってるんですよ。
4つ
?4 つですよ。
はい。
結構多いと思うんですよ、それ。
そうですよね。キワッキワですよね。
そう、キワッキワですよ。う
ん、はい。
まあ、4つのプレートが、まあ、北米プレート、太平洋プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプレートっていうのが、日本の列島の下で押し合いへし合いやってるんだけど。
はい。
だから、地震とか火山とか、発生する確率が高いんですよ。ね。
なるほど。
で、さっき、4カ所、日本の火山が多いところちょっと行ったんですけど、
はい。
日本アルプス、北海道から関東、
うん、
あと九州、それと伊豆小笠原諸島。この4つは、
はい。
いわゆるプレートの境目の近くなんですよ。
うんうんうん。
まあ、プレートの境目にあるから、
うんうん。
いわゆる火山が、たくさん発生しているっていう場所になるんですよね。
はいはいはい。
そこまでお分かりいただけたでしょうかね。
ガッテンだ。
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 ガッテンしていただけたようだ。よかった。
はい。
ガッテンだ。
はい。そっちになっちゃった。
はい。じゃあガッテンね、していただいたということで、ね。う
ん。はいはい。
じゃあ次ね。
はい。
まあ、日本には火山が多い。
はい。
でも、なんか、僕はね、さっきも火山も地震も少ない近畿地方に住んでるんで、なんかあんまり実感湧かないって思ってはいるんだけど、う
ん、はい。
でも、日本とか、あるいは日本人っていうのを形作ってきたのって、その、火山の働きは大きいからなんじゃないかなって思うんですよ。
ふーん。ということですか？
日本人ってその、世の中どっか諦めてるところがあるんじゃないかなって思うんですよ。
そうなんですか？
あんまり思わないですか？
あんまり感じないですね。
うん。じゃあ、この言葉は聞いたことありますか？
うん。
諸行無常っていう言葉。
は、諸行無常は、
うん。
聞きますね。
ね。
平家物語とかで。
そうそう。どんなものでも、その、ずっと同じ形のままいられないし、
はい。
いつか、亡くなってしまうっていう、まあ、仏教っぽい言葉があるんですけど、
はい。
これ結構日本人の心に浸透してると思うんですよ。
そうですね。
なんかそう、日本人にその言葉が、なんか、しっくりくるのって、
うん。
地震も多いし、
はい。
その火山の噴火はあって、で、その、人はもう死んでしまうし、
はい。
まあ、作った建物とか、まあ、農作物はみんな、やられてしまうし、
はい。
それに加えて、まあ、いった台風とか、洪水とかの自然災害の多さから来てると思うんですよ。
うん、うん。
まあ、だから、その火山に対して、その、恐れを持ってるんじゃないかなってのもあるんですよ。
恐れって怖い方ではなくて、if?
まあ、恐れる、まあまあ、怖いなっていうのもあるし、
はい。
同時にその、神様のように、敬ってる、
うんうんうん、
尊敬してるみたいな、
はいはい。
そういう気持ちも持ってるのかなって思うんですよ。
うんうんうん。はい。
だから、怖いなって思ってる、でも、その、火山ってその、同時に、まあ、いわゆる恵みとかも与えてくれるんですよ。
はい。
例えば温泉とかね。
ああ、そうですね。
うん。火山とかによって、その、まあ、畑のその作物とかも、育ちやすい作物とかそういうのも出てきたりとかするわけだったりあるから、
はい。
まあだから、火山がその信仰の対象になるっていうこともあるんですよ。
ああ、なるほど。
先ほどちょっと出てきた御嶽山とかね。
はい。
阿蘇山っていうところは、
はい。
火山そのものが神様で、で、信仰の対象になってるんだよ。
そういえば神社ありますね、阿蘇山。
あ、そうなの。そうそう、はい。阿蘇神社っていう、阿蘇神宮だったかな？
はい。阿蘇神社、はい。
そう、神社があって、まあ、確かなんか、 あの、肥後の国、熊本県で一番格の高い神社なんよ。
うんうんうん。
一番格が高い神社ってことはもう、どんだけその神であるその阿蘇山っていうのに対して、どんだけ重要視してるかっていうのが、わかると思うよ。
そうですね。
で、それだけじゃなくて、例えばその、御嶽山の場合はその、この山に登ることでその、まあ、お願いに押しに行くっていうことでその、多くの人が御嶽山に登るようになって、
うんうん、
で、まあ、後々なんだけど、その、御嶽教っていう宗教団体に、発展することまであったんですよ。
はい。
でね、火山って、なんか、近づきにくいわとか、行けないなとか、
はい。
思うじゃないですか。
そうですね。危ないですもんね。
まあ、だいたい立ち入り禁止ですよ。
うんうん。
でも、行くことができる火山があるんですよ。
ほう。どこですか？
その前にちょっと説明したいのが、
はい。
日本にどんだけ活動している火山があるかってことをちょっと説明したいんですよ。
はい。
活火山っていう言葉ってわかりますか？
はいはい。あの、生きてるっていうか、うん、活動がある火山ですね。
そうそうそう。
はい。
まあ、気象庁によると、その、まあ、概ね、過去1万年以内に噴火した、その、火山、および、現在活発な噴気活動のある火山、っていうことなんですよ。
1万年？
そう、1万年以内でも、まあ、なんとか活動している、っていうことになってるんですよ。
へー。かなり、ね、いっぱいありそうな。
ああ、あります。気象庁ではその今、活火山は111、あの、指定してるんですよ。
へぇ
ー。うん。
111?
うん。
一県に2個ぐらいあるってことですか？
まあそういうことになるけど。うん、
まあね、平均すればですから、
うん。そうそう。でも。
北海道なんて広いでしょうけど。
まあたくさんあるもんね。うん。
はい。
で、その中で、火山活動を監視しているその、火山監視警報センターっていうところが、あるんですけど、
はい。
ここが24時間体制で活動している火山っていうのは、
はい。
50箇所あるんですよ。
24時間体制で監視している。
監視している。もうなんか火山活動が起こるかもしれないって言ってちょっと警戒しているところね。
はいはい、へぇー、半分も。
で、そのほとんどが、その、まあ先ほどの4大火山地帯にあるんですよ。
そっか。うんうん、
で、火山に、その近づくときに、
はい。
火山に、その、どれだけ近づけますよっていう指標として、
はい。
噴火警戒レベルっていうのはあるんですよ。
ああ、ニュースで聞いたことありますね。
うん。そう、たまにニュースで出てくるんですよね。
はい。はい。
うん。まあ、例えば、噴火警戒レベル、まあ、レベル1から5まであるんですけど、
はい。
レベル5が避難してください。
うんうん。
まあ、噴火してる地域に対してなんですけど。
はい。
で、レベル4が避難準備。
うんうん。
まあまあ、なんか水害と同じですね、大体これは。
そうですね。はいはい。
で、レベル3が入山規制。この山の近くまで近づいちゃいけません、みたいな。
うんうんうん。
うん、で、レベル2が、火口周辺の規制。つまり、確か火口から2キロ以内は、その、近づいて入っちゃいけませんっていうのがある。で、レベル1っていうのがその、活火山であることに留意って書いてあって。
はい。
これはその、いわゆる活火山であっても。
はい。
あの、まあ、一応火山だっていうことは覚えておいてねっていうことで、入ることはできるんですよ。
はいはいはい。
うん。
富士山とかは。
うん。
普通に入れますよね。
入れます。
でもあれ活火山ですよね。
う
ん、
そうそうそう。
となると、警戒レベル1、
うん。1です。うん。あのね、なんだっけ、富士山なんだっけ、あの、確か、地下で、どうやら火山活動がちょっと起こってるらしいの。
はいはい。
富士山の、なんかどっか、ふもとに洞窟があるんだけど、
はい。
洞窟の中のその氷、ずっとその、溶けないでいたんだけど、
はい。
その氷っていうのが、ちょっと溶け始めてる。
へぇ
ー。っていう報告があって、
はい。
で、それはその、火山活動が起こり始めてるからじゃないかって言われてるんですよ。
うんうんうんうん。地熱が上がってきていると。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
そう、火山活動が盛んになって地熱がちょっと上がってきていると。
はい。
うん。
なるほど。
で、今、2020年8月現在だったら、
はい。
その噴火警戒レベルで見てみると、その、例えば、まあ、鹿児島県の桜島とか、
はい。
あとは、まあ、よく噴火しているその、口選ぶ島とかが、
はい。
レベル3なんですよ。
ほ、は、ー、い。
うん。入山規制。
入山規制。はいはい、はい。
そう、入っちゃいけませんってやつ。
へー。
で、浅間山とか、はい、阿蘇山とか、
はい、
霧島山との新萌岳が、レベル2。
はい、
まあ、火口から2キロは立ち入り禁止ってなってて、
うんうん、
その辺は特に注意が必要なんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。でも、
はい、
噴火警戒レベル1っていうところもたくさんあってですね、
はい、
そこはね、そこまで危険性ないんですよ。
まあね、1万年前まで遡って活動って、当分活動してないかもしれませんしね。
うん、そうそうそうそう。
うんうん、
まあ、今、天気 .jp か、あれが結構、火山情報とか、やってたりもするんですよ。
はいはい。
防災情報の火山情報ってところで、まあ、はい、レベル5から1まで出ててっていう感じでね。
うんうんうん、うん。
レベル1、まあ、例えば今の、8月現在では、
はい。
まあ、例えば、まあ、この前、僕が、ちょっと無茶登山をした、北海道の恵山っていうとことか、
はい。
伊豆にある、昔はよく噴火してた三宅島とか、
はい。
あとはさっき出てきた御嶽山とか、
はい。
宮城の蔵王山とかも、
うん、
まあ、今はレベル1なんですよ。
なるほど。
まあ、火口の近くまで行けます。
うん、はい、はい。
ね。
うーん、
これが、まあ、今は入れる火山なんですよ。
はいはいはい。
でも、基本的に火山、危険ですからね。
そうですね、それはね。
そう、噴火してなくても危険だから。
はい。
ね、火口そのものは、ね、アウトだし、
うんうん、
有毒ガスが発生してたりとか、その、高熱の噴気を発生させているところもあるしね。
はいはい。
うん。あと、湖はすごい綺麗なんだけど、
はい。
だいたい人間が入ったら、一瞬で溶けてなくなるような、ところが、そうだよ。
酸化なんかが出てるってことですか？
もうものすごい強い酸が出てる。リトマス試験紙が一瞬で真っ赤になるような。
ひえ
リトマス試験紙も溶けんじゃないかってぐらいの。
怖い怖い。
だからもう本当に立ち入り禁止ってところは絶対入らないでくださいね。
それはそうですね。はい。
ね。
良い子は真似しちゃいけません。
ね。
はい。
じゃあね、まあ、行ける火山なんだけど、
はい。
どんなところが思いつきます？
まあ、富士山とか、
うん、
あとは、箱根？
うん、そうだね。
か？
うん。
あと？
箱根とかはね、
はい。
あれはなんだろう、大涌谷ってとこだったかな？
大涌谷？
大涌谷、うん。
はいはい。
なんか谷があって、そこから噴気が上がってるのはあるけど、
はい。
そこの上は確かロープウェイで見ることができるんだったかな、確か。
うんうんうん、何年か前にあそこもね、ちょっと、
うん。
レベルが上がっちゃって、入れなくなってたりも、
うん。
しましたね、うん。
あったね。
少し、はい。
とか。
あと？
うん。
なんだっけ。おかま？
おかま？
おかま、おねえな方じゃなくてですね。
危なかった。うん、おかま。
蔵王さんの、
うん。
おかまって釜みたいに火口がなってるところを一回見に行ったことがありますね。
うん、うん、うんうん。
あれ違います？蔵王さんじゃないです
か？あれもね、蔵王さんなの。そう。
はい。
あそこもね、行ける火山ですね。
はいはいはい。
ここは割となんだっけ？なんか道路が整備されてて、
うん、
駐車場から歩いて行けるからね。
はいはい。行きました行きました。
アクセスしやすいもんね。
うん、うんうん。はい。
もあるし、あとは、
はい。
まあ、北海道にある、アトサヌプリ山。まあ、これは、ヨウ山っていうところが、アトサヌプリってあるんですよ。
はい。
で、他には、クッタラ湖。
クッタラ湖？
クッタラ湖はね、登別温泉のちょっと裏手にある、
へ
ぇ湖なんですよ。
うんうんうん。
とか、ウス山とかね。
ええー、
まあ、あとは、福島のアズマ山とか、
うん。
大分県の鶴見岳とか、ガランダケとかね、
うん。はい。
あれは別府温泉の裏手にあって、その、ロープウェイで行けるんですよ。
ほ
ー。とか、長崎県の雲仙岳の、雲仙地獄っていうところがあって、はい、とか。
雲仙地獄。はい。
これは結構ね、その、公共交通機関とか、その、車で、まあ、河口のすぐそばまで来れるんですよ。
へー。
で、はい、僕行ったとこだと、
はい。
例えば、秋田県に、おなめ、もとめ、泥火山っていうところがあるんですよ。
え、音？
おなめ、もとめ、泥火山。
どんな字ですか？
全部カタカナです。
おー、カタカナか、なんだ。
カタカナです。
はい。
岩手県と秋田県の県境近くにあるんですけど。
はい。
まあ、火山ってとこね。
はい。
やれ赤い岩とか、その、灰色の岩とかが、あたりを覆っててね。
はい。
火山ガスのせいで草木がほとんど生えなくって、
はい。
時々、その、緑色の硫黄が付着してて、
はい。
まあ、卵が腐ったような匂いを発してるわけですよね。
はい。
で、そういう荒々しい風景の中に、その、エメラルドグリーンとか、その、透明度が高くて、すっごい綺麗な池があるようなところがあるんだけど、まあ、もちろん入ったら一瞬で骨みたいな。
そうですね、それはね。
で、その、おなめ、もとめ、泥火山っていうところは、
はい。
灰色の、その、泥沼みたいなところが、
うん。
ボコって、なんか、泡が湧いてるんですよ。
泥の中にですか？
泥の中から、はい。泡がボコって出てるんですよ。
はい、ほー。なんだっけ、別府の、
うん。
地獄巡りって、いうところがあるんですけど、
うん、うん。
そこにも、泥、の中からボコって泡が出てきて、
うんうん、
それがお坊さんの頭みたいだから坊主地獄っていうのがあったんですけど、
うん、
そんな感じですかね。
あ、もうまさにそんな感じ。
うん、
そうそうそうそう。なんかそれが別府みたいにその整備された公園って感じじゃないんだけど、その遊歩道みたいになってて、で泥火山の規模がでかいんですよ。
へ
ー。泥が山のように盛り上がってて、
はい。
そっから、でっかい泡、ボーンって森、吹き出てるなと
思
って
。なんか怖い。はい。
怖いですよ。泡飛びそうだ。
やだ。
でもね、まあ、綺麗ですよ。火山の端っこに、その、エメラルドグリーンの綺麗な池があるんだけど、端っこを見たら、その、湯気が上がってるんですよ。
へぇ、
実は、この池、今でもね、
はい、
活発に活動しててですね、
へー。
で、池が、その、周りの山を、なんだろう、崩して、その、広がり続けてるんですよ。
へ
ー。そう。
はい。
まあ、これも火山活動なんだけど、
うんうんうん、
だから、なんか、ちょっと、なんていうの、その池のあたりは、なんか池の端っこはちょっと近づいちゃいけませんよっていうことで、綺麗なんだけど、すごい怖いなって思った。
へー。それはね、ちょっと、怖いですね。
ね。
見てみたいけど。
うん。
うんうん、
で、名前が、おなめ、もとめ、泥火山ですよ。
ねえ。
ねえ。
へ
え。どういう名前って思うでしょう、う
ん、ねえ、ちょっと語源が気になりますね。
ねえ、日本語のような日本語じゃないような気がしますもんね。
そうですね。
で、おなめっていうのが、その、この秋田のあたりの方言で、
はい。
めかけ、愛人。
へえ。
うん。
はいはい。
求めっていうのが、
はい。
本妻、まあ、正式な妻。
は
ー。なんですよ。
はい。
なんかこれ伝説があるんだけど、
はい。
昔、ここで牛方をしていた若い男が、ある日、重い病気に倒れました。
はい。
若い男は、巡礼をするために立ち寄った娘の手厚い看病で回復しました。
うん、うん。
やがて、二人は結ばれ、幸せな日々を送るようになりました。
はい。
はい。この娘をね、まぁ、あ、ちょっとおなめっていう風に呼ぶことにするんですけど、
はい。
しかし、実はこの若い男は、ふるさとに妻と子供を残していたのです。
はい。
ね。まあ、この妻を本妻なので求めっていう風に呼ぶことにしますけど、
はい。
風の頼りに若い男とおなめの関係を知った求めがやってくると、
はい。
ただならぬ雰囲気になりました。おなめは、求めと子供の幸せを祈り、 火山に身を投げてしまいました。
いや
ー、さらに美し清く美しく身を引いたお波に心を打たれた求めも身を投げました。
なんてこった、
その後訪れる人はここをおなめ求めと呼ぶようになりました。だって
泥沼の悲劇じゃなかったけど、
うん、
いやんな感じですね。
なんかね、
もう
なんかどっちも死ななくてもって思うや。
いや、男しっかりしなさい。
そうだ。しょうがねえな、本当に。まあまあ、男のちょっと欲が深いなってのはなんとなく出てはいるんだけど。
そう
ね。まあ、とにかく、おなめ、求め、泥火山っていうのはそういう伝説もありっていうことで、うん、まあ、なかなか面白いとこだったんですよ。
へぇー。
だとか、
はい、
福島県にバンダイアズマスカイラインっていうとこがあるんですよ。
はい。
これはね、写真でぜひ見てほしい。
はい、探します。真っ青な風景かと思ったら違いますね。
うん、真っ青ではなく、
真っ青っていうか緑のお山を考えていたら、
うん、
意外と茶色かったですね。
そうそう、茶色いんですよ。
はい。
まあ確かに雄大なパノラマですよ。なんかまるでアメリカのその荒野を走ってるような、
うんうん、
ね、ルート66って感じの風景なんだけど、
はいはい、そんな感じですね。うん、はい。
でもなんかね、山とか見たらね、なんか茶色かったりとか、
はい、
白かったりするんですよ。
うんうんうん、
で木とかもあんまり生えてなくて、その低い草が広がってるような感じなんですよ。
はい。
これ火山活動のせいなんですよ。
ガスが出てたりするんですか？
あ、そうそう。あのね、ガスが本当出てて、
はい。
で、まあ、時々ガスが上がってるとこがあるんだけど、その、
はい。
看板にね、
はい。
火山ガスが出てるので、車は止まらないでくださいって、本当に書いてるんですよ。
止まったら死ぬよってやつですか？
そうだよ。出たら死ぬよ。
やだ。
そうはいい。
え、じゃあバイクとかは？
バイク普通に乗り行きましたよ、ここは。
え？だって出たら死ぬんでしょ？
いや、死なないですよ。多分。いや、そんな、即死するほどなんか、濃いガスが出てるようなとこじゃないから。
まあまあ、そんなとこ通せませんけどね。
う
ん、
そうそうそうそう。
ね。
で、道路の脇にまた吾妻小富士っていう、まあ、小高い山があるんですよ。
うん、ありますあります。
で、この山が、
はい。
そうそう、この山にちょっと登っていく歩道があるんだけど、その山の上がですね、
はい。
なんか隕石が落ちてできたクレーターみたいな噴火口があるんですよ。う
ん、ありますね。すっごいポコーンって開いてますね、
うん。そう、すっごいワイルドなやつがあるの。
はい。
そう。だからもう本当、ドライブっていうか、なんか車の CM とかになんか走ってそうな感じの。
確かに。
なんかそういうところなんで、ねえ、ほんとドライブにはうってつきですよ、これ。
うんうんうんうん。
うん。
自転車も通ってる。
そういえば、チャリンコの人いましたよ、そういえば。
まあ、大丈夫な時ならね、いいですね。
そう、大丈夫。うん、大丈夫じゃない時は、ちゃんと噴火警戒レベルが2に上がってて、
はい。
その時は、入れないっていうふうなのが出たんですよ。うん、
そうでしょうね。
そうそうそうそう。うん、ね、僕もなんか実際ここ行く直前っていうかなんか、5日ぐらい前はなんか、噴火警戒レベル2なので入れませんって出てて、諦めようかなって思ってたんですよ。
はい。
まあなんとか、収まってくれたんで入れたけど。
ああ、よかった。はい。
よかったですよ。うん。
うん、
あるいは、群馬県の、浅間山のふもとにある、
はい。
鬼押し出し園って知ってますか？
鬼
押し出し園。
押し出し園。押し出し
園。鬼押し出しでも通じるけど。
あ、岩が、ゴツゴツして、
うん、
なんでしょう、鬼ヶ島のような。
あ、もうほんとそうだね。
うん、
黒い岩が、いくつも重なって、はい、まあこれ溶岩なんだけどね、冷えて固まった。
あ、はいはいはい。
うん、
で、その上に、お寺かなんか、
うん、そうそうそう。
あって、建物があって。
うん。
はい。
そうなんですよ。
鬼が出てくるんですか？
いや、仏がいます。安心して。いや、お寺だから。
よかった。
うん、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。
はい、よかった。
でもなんかもう、僕は、一回この横をなんか観光バスで、その脇を道路で通ったんですけど、
はい。
なんか、道路からその何、この押し出し電っていうのを、
はい。
横から見てるだけでもなんか怖いんですよ。
うん。これはね。
地獄みたいな風景。
そうですよね。
そう。
なんかこう、岩が、
うん。
こんだけ風雪にさらされてるはずなのに、
うん。
ゴツゴツしてて、
うんうん。
ね、削られてない、今壊れました、的なゴツゴツ感が、
うんうんうん。
すごいですね。
確かに。岩がなんか艶やかというか、冷え固まったばっかりっていう感じが、なんか、
ね、
生々しいのよね。
はい。不思議。
不思議ですよ。
ね、
で、その近くにね、
はい、
浅間火山博物館っていうのがあるんだけど、
はい、
今からクイズ出します。
はい。
ここの博物館のレストランは、
はい、
あるものの専用レストランなんですよ。それは何でしょう？
カップヌードル。
日清じゃないんだよ。
あれ？
でも、近いですよ。
え？近いの？
近い。あることが起こった時に、確かカップヌードルも食べるよね。そのあることですよ。
あの、浅間山荘の事件の時に警察の人が美味しそうにカップヌードルを食べていたという。
うん。
うん。じゃなくてですね。
じゃなくて、そうです。
カップヌードル食べる時？
あることが起こった時になんか、まあ、カップヌードルだけじゃないですよ。なんかいろいろ食べると思うんですけど。
キャンプ？
まあ、キャンプでも食べることあるかな。うん。
地震で避難した時とか。
うん、そうそうそうそう。
違うの？
その時に食べるもん。
乾パン？
あ、惜しいな。でもその中に入ってる。その一つやね。
氷砂糖？
氷砂糖食うんだ。まあ、その中に入ってるね。その、カップヌードル、乾パン、氷砂糖、これをまとめて、なんて言うの？
非常食。
正解です。
へぇー。
非常食専用レストランがあるんです。
なんだそれ？
なんだそれ？
へ
ぇー。まあ、説明文読むと、
はい。
カルボナーラやペペロンチーノなどのパスタ類や、五目ご飯、ドライカレーなどのご飯物を中心に、10種類程度をご用意しております。
はい、豪華。
豪華なんだ。そうだね。カルボナーラっていいな。1食370円からと価格もお手頃。
はい。
テイクアウトもできますので、外で雄大な景色を眺めながら食べることもって書いてあるよ。
へー。面白いですね。
面白いよ。まあ、多分これも実際に、まあ、なんか通販とかでも買えそうな非常食を取り揃えてるのかな。
あー、うん。なるほど。非常食今結構美味しいですもんね。
あ、美味しくなってますね。うん。パンのなんかそのメーカーでボローニャってとこがあるんですけど。
はい。
京都やったかな。あそこがなんかその缶に入ったパンを作ってるんですよ。
はい、食べたことあります。
あります、
ね、缶詰パン。はい。
うん。
美味しい。
あれ美味しいですよね。
はい、はい。
とね、いいのがどんどんできてきてるからね。
ねえ、うん。味もね、オレンジ味とか結構あって、いろんなのがあって。
うんうんうん。
美味しかったですよ。
ねえ。
うん。
いいよね。
はい。
そんな感じでね、行くことができる火山もあるよっていう話なんだね。
うんうん、はい。
もっと火山を身近に感じてほしいなっていうことでね。
はい。
しばらくは。火山の話をしていきたいなと思うんですよ。
はい。
ね。というわけで、はい、次回は、
はい、
火山が日本人に与えてくれる一番の恵み、ね。
うん、
温泉の話したいと思います。
はい。はい、
じゃあちょっとお便り読む？
はい。
これ民間信仰の会にいただいたお便り、エピエール加藤さん。
はい。
キュピピーンと降りてくる神様に会ってみたいな。え、いたこさんってそんなに少ないんですかと思ったら、LINE スタンプを売ってんですか、すっごいな。名婚の話は、よく知らないで見ると少し怖さもありますが、土地柄の諸事情や親心などの死者のいたわりから来るものなんでしょうね。 荒はばきは謎の神というのはとても惹かれましたね。検索したら社交機土偶が出てきたので、宇宙人や未来人が関係してるのだろうかとか、ロマンを感じられる神様ですね。それから、一応足腰の神、製鉄の神、守護神、まれびと神などの諸説があるのが非常に考察がの視界がありますねということでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
神様はキュピピンと降りてくるそうですね。
なんか言った気がします。はい。うん？はいはい。そうでしたね。ラインスタンプもね、ちょっと買おうか、買おうかなって迷っちゃったんですけど。はい。
うん。
うん。まあいいやってやめまして、使いどころはないんだよなって。
そうだよね。うん、
お疲れ様ですが、取り憑かれてる方とか。
ちょっと送られた方困るね。手を合わせてグーって寝てるところ、
ねえ、お祈りして、はい。
お祈りしてるところは、なんかいいなとは思うんだけど。お帰りください。帰られました。っていう、まあ、
怖い怖い。
霊がお帰りになりましたみたいな感じ
とかさ。
うん。はい。そう。なんか、これはこれでいいなとは思うんだけど。
はい。
でもなんか、LINE スタンプにするとなんか、キャラというか、なんかその、すごい身近な感じするもんね。いたこさんが。
そうですね。はい。
ね。ちなみに僕が一番好きなのは、わら人形をコンコンして、恨み晴らさで置くべきかーって言ってるあれです。
怖いやつ。
怖いやつね。
どこに使うんですか？
どこに使うんだろうね。まあ、いつか使うときはあるのでしょうか。ね。
ないない。
はい。ない、ないことに。はい。で、あやなさんは、いたこやあらはばきなど盛りだくさんですね。ムカサリエマはものすごく切なく優しいというのか、いたこさんのストラップ綺麗だなぁと思いました。人は二度死ぬ、リメンバーミーは母の死後、義母、子供を三人で見ました。大切にの気持ちは皆さん同じですねということですが。
ありがとうございます。
ありがとうございます。リメンバーミー、見たことあります？
歌だけは知ってるんですけどね。中身見たこと。そう、それ、それ、それ。
そうだね。これもなんか、
はい、
死者の国に行くっていう話だったような。
へぇなんか職場の人が、見て、絶対見て泣くからって言われて、いや、泣きたくないから嫌だって言った記憶があるんですけど。
泣いていいじゃないか。
だって泣き虫だから、いつも泣いちゃう。
あ、そうか。すぐちょっとのことで、なんか涙腺が結界が終わるから。
そうなんですよ。
でも結構ね、今、まあ、ウィキペディアを見ながらなの、ちょっと話しとるけど、
はい。
死後の世界とか、その死んだ人の国とか、なんかそういうところで、なんていうの、うん、主人公と、その、死んだ人というか骸骨の冒険と交流みたいなのが書かれてて、
はい、
意外と、なんかその死者の国っていう、その骸骨のいる国っていうのは結構その陽気な感じで描かれてるみたいな。
へぇー。それはちょっと救いですね。
そうだね。これの、なんかその着想っていうのが、
はい。
メキシコに死者の日っていうのがあるんですよ。
死者の日？
うん。死者の日っていうのがあって、
はい。
この時は死んだ人のことを思って、
はい。
骸骨の人形を飾るんですよ、家に。
はい。
で、そのね、骸骨の人形っていうのが、そのギター持って歌ってるとかさ。
へぇー。
なんかその、すごい楽しそうな骸骨の人形を、作って、祝うんですよ。
へぇー。なんか、若干陽気なお盆みたいですね。
あ、もうまさにお盆。そうそうそうそう。
うんうんうん、
そうだね、本当にお盆に近い感じ。うん。
そうですね。
そうそう。
明日ですしね。
そうだ、明日なんだよね。そうなんだよ。
はい。
まあ、だからね、やっぱり死んじゃった人とか、なんかその、まあ、ご先祖様とかさ。
はい。
大昔のご先祖様って、なんかその言うたら、まあ、会ったこともないし、どんな人か知らんから、なんか歴史人物みたいな感じでさ、その、うん、なんか、あんまり身近じゃないなっていうのも思うかもしらんけど、
うん。
でも、なんかこんだけ、まあ、陽気なお盆みたいな感じだったらさ、
はい。
その死んじゃった人でも、なんか、すごい身近だし、なんか同じ人なんだなっ っていうような、一緒に歌って踊ったりとか、まあ、お盆みたいにその、一緒に夏を過ごしたりとか、
はい。
なんかそんな感じで、に思えたりとかして、人がその死んじゃったりとかしても、なんか、すごいなんか道、まだ生きてる、まだ近くにいるよっていうような感じっていうのを、その、やっぱり味わえるように思えて、で、そうすることでなんか死ぬっていうことを、その、受け入れやすくなってんのかなっていうような。だから、ムカサリエマっていうのも、死んだ人っていうのはその、死んだっていうことの、死んだっていうことをその、受け止めるための、まあ、ことの一つなんだけど、まあ、そういうのって、やっぱ世界中あるんだなっていうふうな、思うよね。
ね、人は二度死ぬって言いますものね。
そうだね。
うん、
忘れちゃい、忘れられた時に本当に亡くなっちゃうって言われてるから。
そうですね。
うん。忘れちゃい、忘れないでいたいね。
本当ですね。
うん。ね。じゃあちょっと、行きましょう。
はい、
はい。昇降拳バイアンさん。ね、この前ゲスト出てくださってありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
アラハバキ、信仰が失われたっていうことで、かえって謎めいた神として注目を浴び、一周回って、真意が復活して、復活してる感があるのが面白い。だって。
うん、はい、確かに。
そう。なんかね、はい、ほんと、ね、あ、ちょっとアラハバキについてもうちょっと行こう。うん。うまやんさん、今回は知らなかった言葉が目白押しでした。特に、アラハバキ、ベニツツミ、ベニツツミでやってたかな。
は、本場を
本、本、
本場を
本、
本場
本、本場は、落ちてたらドキドキ案件。
ありがとうございます、うん。
ありがとうございます。ね。アラハバキ、うん。あの配信をしてからね、未だにやっぱりちょっと謎だなって思うんですよ。
アラハバキですか？
うん。
うんうんうん。
よくわからない。
うん、なんか、お客様の神？
うん。
ピエロさんもおっしゃってましたけど、マレビト神って、客人の神って書くんですけど、
うん。
なんかね、それが、なんでお客さんなんだっていうのとかが面白いですね。
ああ。マレビトって、ね、言うたら外から人が、やってきた人っていうのが、その場所をいい風にも悪い風にも、変える力があるっていう、うんうん、確かそんなんだったかな。
そうですね。はい。
そう、そういうのがあるんだけど、
はい。
うん。そういうアラハバキさんっていうのは外からやってきて、そのこと自体に力があるから、
うん、うん。
なんかありがたがられてるのかなっていうのもあったりとかするのかな。
はい。
ほんと謎ではあるけれど、でも、検索した遮光器道具が出てきたっていうけど、あれは、なんだっけ確か、
津軽外
三
軍師に、そうそう。なんか、遮光器道具の感じで描かれてたっていう話でしたっけ？
そうそうそうそう。うん、
はい。
あれを、なんかその、ムーかなんかが、その特集して、なんかその、遮光器道具イコールアラハバキみたいな感じで広めちゃって、みたいなのがあって、うん。
もうさんか。
ムーですよ。
そっか。
うん。もう、この番組やってたら、あのね、はい、ムーっていうワードはもう絶対あの10回は聞くと思うから。
聞くの？
うん。それムー案件ですねっていう話はもうなんかあると思うんで。
確かに、
うん。そう。ね。怪しい心が働いちゃってなんか、そういう方面にちょっと行っちゃうことあるけど、ね。まあ、温かく見守ってくださいよ。本当に。
はい。
まあ、そんな感じで、ね。
はい。
皆さんからお便りいただけたら嬉しいなと思っております。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お知らせいきたいと思います。
はい。
お便りとハッシュタグの宛先ですね。
はい。
ちはやさん、紹介お願いします。
はい。お口の声では、皆さんからのお便りを募集しています。メールアドレスは、お口ボイス @gmail.com。OK。UCHIVOICE @gmail.com です、
うん。
ツイッターのハッシュタグもあります。#におくちの声です。記号のシャープに、お口は漢字、のはひらがな、声は漢字です、
うん。
ハッシュタグに感想や質問、いろんな雑多なつぶやきをしてみてください。皆さんとコミュニケーションを取りたいと思っています。番組の中でも読んでいきたいと思いますので、皆さん気軽に送ってください。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それと、お口の声は、YouTube 版とノート版を開設しました。YouTube は、チャンネルを、ノートは、マガジンを探していただきまして、それぞれ登録してくださったら嬉しいなと思います。こちらもよろしくお願いします。じゃあ、そういうことでね、次回も、火山の話、ね、熱くお届けしたいと思います。
はーい。
はい、相手は宮川ステ太郎ことステイト。
ちはやでした。
はい、じゃあ皆さんありがとうございました。また次回、さよなら。
さよならー。